皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月23日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、怒りもエネルギーの一つという話です。やっぱり平成の時代になりましてですね、もう管理管理ということで、皆さんロジカルにと申しましょうか、コンピューターのプログラムのコーディングをするように整然と仕事をしましょうと、揉めてはいけませんと、それからその怒りをね、表に出してはいけませんと、何があっても顔色一つ変えずに、言葉をですね一つ変えずに、淡々と過ごしてくださいというようなことが広がりましてですね、結果的に能面とビー玉みたいな顔の人がどんどん増えましてですね、ほとんどなんかいける屍みたいな人がどんどん出てきたというのは、皆さんも見ていてよくお分かりのところですね。喜怒哀楽っていうぐらいでありますから、怒りの感情ってやっぱあるんですね。でそれをこう抑圧しすぎますとですね、これはやっぱり異常をきたすことは当然であります。で従いましてですね、この怒りを長らくこう抑圧しておりますと、吹き出す時がすごいんですよね。今まで溜めていた怒りがですね、吹き出す瞬間、ここでもう怒りを出しても大丈夫だという時に怒り吹き出してきますから、その時は大変なんですよ。ですからこう、大地震じゃありませんけどもね、こう歪みが大きく溜まるってのは一番危険なことで、革命っていうのはこの怒りの感情の吹き出しじゃないですか。あれこう我慢っていうものの吹き出しですよね。今アメリカはあの人種差別が大変なことになってますよね。であれはもう要するに双方っていうか、どっちが敵味方ということではなく、いろんな立場の人があらゆる矛盾と怒りを感じてるわけですね。それがこう一気に表に吹き出してきちゃったわけですね。ですからこうやっぱりこう矛盾をためて、その中に怒りの感情が入ってるとですね、それ吹き出した時はすごいですよね。会社もそういうもんだと思うんですね。で自民党もそうですね。今自民党なんか完全内紛状態ですよね。菅内閣の現職の閣僚もですね、こう点と線をつなぎますと大変なことになっておりまして、一見関係のないいろんな記事をつなぎ合わせますとですね、おお、こんなことが起きてるのかということがよくありましてですね、言ってみれば恥ずかしげもなくっちゃ恥ずかしげもなくなんだけど、本人たちは真剣なんですね。やっぱり怒りの感情がその中に入ってるんですよ。怒りの感情が入ってたね、責める方も責められる方もそれが吹き出してるんですね。やっぱ国会でも何でも、その普段からですね、なんか定年変な定年語ばっかり使いますよね。気持ち悪い定年語ね、およそ非人間的な定年語ばっかり使ってですねやってますから、もうなんか最後はこう歯止めがなくなっていうのかね、吹き出しちゃうっていうのか。だからこうやっぱり異常な組織ですよね。喜怒哀楽っていうぐらいですから、怒りぐらい普段から出してるから別に何でも問題ないと思うんですけども、それをいけないとか言っちゃいますからですね、なんか虚勢された生き物みたいになっちゃって、しかし虚勢はできないんですね。人間は人間として生き物ですから、吹き出すわけですよ。その時に完全にアンコントロールなんですね。なんかバカみたいですよね、正直言って。猿山とか言いますが、猿もっと賢いですよね。あんなことしないですよね。なんか本当に終わりってこうなのかなと思ってね、遠目でこうじっと見てるんですが、しかしこの、やっぱすごいと思うのはトランプのとこですね。こう要するに怒りの感情っていうのは上手に吐き出させると社会を変える大きな力なんですね。その相場ってあるじゃないですか。市場原理っていうのは、人間の邪悪な欲望の気持ちを社会の建設の力に変える、ある種の原子炉みたいな存在なんですね。すなわちその原子炉っていうのは、中でこのウランとかですね、放射性物質を分解させる、崩壊させるわけですね。それで熱を出します。危険なものなんですよ。だから言ってみれば、危険で誰も触れないものをですね、そのまま野焼きって言いますか、いきなりその核分裂させていくと、大変な放射能が出るだけじゃなくて、それが臨界したら大爆発になりますよね。極めて危険なものだと。しかしこれを制御しながら崩壊させていくと、連鎖反応が起きて、 で安定的にお湯を沸かすことができて、それこそ無尽蔵のですね、まあ、電気を作れるというのが、まあ、原発の謳い文句ですよね。ですから危険なものでも上手にコントロールして、で上手に吐き出すと、まあ、言ってみれば平和利用ができるわけですよ。その原爆にしちゃったらもうそれ破壊の道具なんだけども、原発にすると平和利用だという触れ込みで始まったわけですね。実際には、東日本大震災の時の福島原発を見れば分かるように、それが原発がですね、ちっとも平和の道具でなくなること、大変なですね惨事の道具になることもあるっていうことが、まあ理論的には前から分かってるんだけど、やっぱり現実にもあるんだということが分かってきまして、で市場原理もそうだね。要するに、まあ、私がちょうどなんかな大学入った頃なんていうのは、新自由主義がですねもう一回復権した頃で、こう新自由主義経済ってのは大変重要なものなんだと、市場原理っていうものがですね世の中を救うんだと、ケインズ経済学はさようならというようなことで、やってきましたけども、なんて言うんでしょうかね、いろいろとこのまあ見ていてもね、そういう市場原理が機能する条件っていろいろあって、結局だから市場原理そのものが悪いというよりも、市場原理を出すときに寡占とか独占を入れちゃいけないってはずなのに、結果的にはですね寡占独占でやってるわけですよね。だから政府を抱き込んでアンフェアな戦いをしてはいけないっていうのに、竹中平蔵を見れば分かる通り政府の真ん中に座るわけですよね。だからあれは要するに、まあ、新自由主義の前提から全く離れたインチキ経済学ですね。それを振りかざすからインチキになるに決まっていて、でやっぱりそれ市場原理っていうものがですね醸し出すインチキさがよく現れてるんだと思うんですね。インチキな人間が集まってやってるから、インチキな人間が上に座っても誰も文句言わないとそういうことで、ですからやっぱり市場原理も破綻でしょ。結局だからもう87年のブラックマンデー以降ですよ。87年のブラックマンデー以降ですね、いわゆるデリバティブズがね要因となった破綻ってもうたくさんあるじゃないですか。そういうものがですね全部こう今でも続いていて、だから市場原理っていうのは要するにしょっちゅう爆発事故を起こす出来損ないの原子炉なんですよ。出来損ないの原子炉でしょっちゅう爆発を起こすわけですね。まあそういうことをずっとやってきてますから、まあ、あれうまくいかないですね。でトランプたちすごいというのは、国民の怒りを使ってディープステートを追い出そうとしてるんですよね。怒りが完全に爆発すると戦争だとか内乱だとか、いわゆる市民戦争、南北戦争みたいになっちゃうわけですね。原爆みたいにドーンと爆発すると、だから市民戦争ね、南北戦争になるんですが、中東も同じですよ。イスラエル、パレスチナ、あとまあいろいろトルコとかいろいろ国ありますから、あの怒りが一瞬に破裂すると、それこそ瞬時にハルマゲドンが起きるわけですね。瞬時に核ミサイルの打ち合いで瞬時に中東終わっちゃうってことはあり得るわけですね。しかも2回も3回も終わるぐらいの核兵器はいくらでもあるわけですからね。でこの怒りをだから沈めることはもはやできない。怒りをだからこう少しずつ出しながら、怒りの力でシステムを変えていく、外交政治を変えていくっていう、なんかものすごい技をあれやってんじゃないですか。だからこの、いや私もねすごいと思って、ね、これはと思って思わず見開いたのが、トランプの父の日のメッセージなんですよね。アメリカって二元論じゃないですか。だからもう善神と悪神の戦いでね、もうこれは絶対相入れることがない、それが普通アメリカ人の考え方で、だから天国か地獄かで、これは絶対どこまで行っても平行線で一つに交わることがない、まあ、こういう発想なんですが、トランプが言ってたじゃないですか、父の日であると、過激な左派も名前だけ共和党も世界の負け組も、いずれまた一緒に、ね、なれるといいですねって書いてあったわけですよ。あれですよ、あれは一元論じゃないですか。でなんか案の定ですね、あの発言に怒っている人たちがいるんですね、こうネット見てると。いやそうだろうなと思いますが、その互いに平行な2つの直線みたいに善と悪は絶対に交わらないっていう常識持ってる人って決して珍しくないですよね。もう世の中は最初から善神と悪神がいて、これ全く全然違うとこから出てきていて、創造主は善神でこれに対抗するのは悪神だと、こういう発想を持ってる人って世界、まあ日本にも結構いますよね。そういう人たちはそのトランプの発言っていうのは ありえない発言だと、談合だと、狂ったのかというような風に見えてもそれは不思議じゃないですね。でもそうじゃないですよね。それ本当の正解なんですね。要するにシステムが矛盾を起こしていて、国も矛盾を起こしている。言ってみれば、勝ち組も負け組もですね、善組悪組も実はそれ芝居を演じてるんですよね。本当は世の中で一元なんですね。世の中は一元から始まってますから、本当は一元なんですよ。この一元がだんだんこの薄汚れてきてるわけですよ。乱れてきてんで、これを直すために、まあ、善と悪の戦い、神の劇をみんな演じてるわけですね。だからこの神の劇を演じるときに、いきなり怒り爆発させると核戦争になると、市民戦争、内乱、南北戦争になると。まあ、しかし実際に起きかけてるわけですよ。そういう、ね、悲惨な射殺事件とか暴動とか起きてるでしょ。中国だって共産党、中国共産党みんな実は怒ってるわけですよ。中国共産党に対して怒りが吹き出したらですね、中国共産党員1000万人皆殺しですよね、あれね。でもそれをやると今度皆殺しに対する仕返しが起きるじゃないですか。1000万人殺しちゃったら、その仕返しってすごいですよね。20世紀のソ連だとか中国の悲劇はそうやってどんどんどんどん増幅されていきましたよね。ですからその怒りをいきなり爆発させると、原爆の爆発みたいになっちゃってもう終わんなくなっちゃうから、この怒りを、まあ、言ってみれば上手にコントロールして、上手にコントロールして政治、外交、経済を変えるエネルギーに変えてんですね、あれ。原子炉みたいにやってるわけですよ。でこれが心理学ですよね。心理学を使って上手にやってるわけで、いや私ははっきり下幕ね、あれは下幕。日本で、国民の怒りを上手に使って、そんな風にコントロールされた社会変革を担える人なんていないと思いますね。まあ日本人とアメリカ人が違うっちゃ違うのかもしれないけども、根本的にそういう風にやろうって、本当は野党なんか多くやればいいと思うんだけども、全然ちょっとそんな感じでもないし、あれははっきりと下巻きますね。だからトランプがね、みんな一つになれると言ったのは、これ要するにもう悪神の芝居がそろそろ終わりだってことですよ。もうこれで終わりだからね。要するに終わりにした後さ、終わりになる方のみんなって考えてみてくださいよ。もう終わりだと。昔のロマノフ王朝のね、革命で倒される方のね、まあ言ってみればロマノフ王朝の国王や、その親族たちみたいなもんですよ。もうあんたたち終わりだと。じゃあこの後我々どうなんだと。全員死刑になったということだと、まあ言ってみれば9層猫を噛むで、ものすごい大混乱と破壊ですよね。一言許すっていうわけですよ。悪神さえ抜いてもらって、責任さえ取ってもらったら許すということでしょ。人また一緒にやっていけるといいねというのはね。だから言ってみれば幸福勧告ですよね。幸福勧告で、幸福すれば一緒にやっていくという、もういよいよ最後の大詰めになってきたってことですね、あれ。でやっぱりそこまでコントロールされた怒りで、まあバイデンなんかも後ろから動かしてるわけでしょ。バイデンは昔からね、あれ、だから一番初めのバイデンと全然違いますからね。2008年ぐらいのバイデンとは全然別人で。で、最近また入れ替わったって話もありますけども、まあとにかくトランプがコントロールしていて、要するに彼らがやってるのは、バイデンがやってること、やることなすこと、デタラメを広げて、彼らとか民主党とかディープステートがやってることに対して、人々の怒りをどんどんどんどんこう盛り上げてることでしょ。なんかバイデンだってトランプが終わったんでやれやれと思っている人たくさんいるわけですよ。しかし本当のこと知らないか、そう思ってんで、本当のことが分かるようにですね、バイデンはこう動かされてるんでしょ。だからやることなすこと失敗するように動くわけよ。やることなすこと失敗すると周りも怒るし他も怒りますよね。怒りをどんどん盛り上げると当然支持率も下がると。あれバイデンの支持率確か 50% 割りましたよね。あれ初めてじゃない。頃合いよしと、これはよしだと。このままいったらもうあとは一気に手術を起こって全部終わるぞということなんだと思うんですけども、要するに南部国境の問題でもですね、外交の問題でもね、そこまでこう他人の怒りをあれだけ上手にコントロールして持っていくっていうのは、ちょっと日本人じゃああいう政治できる人っていないんじゃないでしょうかね。私はそう思うね。だからコメントの出し方もさ、あのダンスカビのも含めてね、実に上手だし、それから人と会うのも上手だし、いやいや、だからこの トランプなぜ出てこないっていう、そういう怒りもありますよね。トランプなぜ出てこないって怒りもあって、そのあたりの怒りのバランスを上手に取りながらさ、こうだんだんだんだんこう全体を一つにね、渦に巻き込んでいくって、あの力って私はね、ほんと下巻きますわ。あれやっぱあんな人いるんかなと思ってね。まあですから、このコントロールされて怒りを使ってですね、こう動かしてますから、まあその終わりになる方は、まあバイデンがね全部ぶち壊してくれるし、でハリスに交代しようって話ないでしょ。やっぱハリス側にデタラメがくっついてんだね。本当の悪党たちはハリス支えてんでしょう。あとペロシでしょ。ペロシとハリスの後ろに本当のデタラメいるでしょう。でトランプなんか昨日だか一昨日だか言ってますよね。私は下院議員やらないって、あ、下院議長はやらないって言ってますよね。そりゃそうですよ。私は大統領選挙負けたって言ってないって言ってましたね。でああいう発言も時々に言えながら、いろんな怒りをさ、怒りと安心感をこうかきたてながらやっていくわけですよね。まあすごいなと思ってまして、ですから言えることはね、もうするに怒りの爆発による大惨事をどうやって回避しながら、この矛盾に満ちた悪に満ちた限界のシステムを軟着陸させるかっていうことですよ。法律なんかでやったって裁判所がもおかしくなっちゃって司法省もおかしいんだから、これはケリがつかないわけですね。でまあそうすると本当にですね、むき出しの怒りで戦いになるか諦めるかというその話になっちゃうから、まさにその原爆と同じですよね。原爆ドーンとやるか、原爆なしで敗戦って言いますか、負けを認めちゃうか、どっちかなんで、その間のところはじわじわじわじわと怒りの力を出してって、こう物事変えていくっていうのは、ああそういう発想というものがあるんだなと。まあ確かにですね、例えば一般の組織でもですね、熟練したオーナーっていうか、まあオーナー別にサラリーマンでもいいんですけども、こう熟練したリーダーってのは結構そういうできる人はたまにいるんですよね。上手に怒るんですよ。怒り方が上手でコントロールされた怒りなんですよ。しかし遠くから見てると怒りは怒りにしか見えないから、ああ、あそこであの人怒ったなっていうことで、まあみんながこうそれに反応するとかよくありますね。間近で見てると、ああまたなんかやっとるなと。まあ怒りも笑いも全部冷静で、まあちょっと一芝居打ってみた感じでやってて、で先は見えてるから、あんまりこう深刻に考えてるわけではないし、こういうこういうこういう段取りでいきましょうで、ここは怒り、ここは怒り、ここは泣いてとか、まあやってますよね。まあそういう人は、まあ今でもいるんじゃないかと思うんですが、まあ、昔はそれなりにいたと思いますけども、でもやっぱそれをね、一つの組織を超えて国全体というか世界全体を動かすエネルギーにしちゃったっていうのは、これはすごいね。だからまさにその原爆がですね、20世紀の第二次大戦の頃表に出てくるわけですね。でですから原子力の研究と、まあ、原爆と原発ですよね。でだから今度怒りの感情っていうのを使って世の中をコントロールしていく、すごいと思いますね。まあ、こういう、まあ、政治っていうのが出てきたっていうことは、まあ何て言いますかね、これはその人々の気持ちをマニピュレートしたっていうよりも、人々の気持ちを素直にこう発言できる、発散できる、バランスを取れて発散できる場を政治にもたらしたってことですね。だからやっぱりこうなんかね、怒りの感情だけは抑圧して、表面だけこのおとなしくしてるような、そういうやり方がまずいってことですね。やっぱりこのごくごく自然にみんなが、喜怒哀楽を全部発揮できるような、そういう組織にしないとダメなんだっていうことをよく示してると思うんですね。でだからこういうのはやっぱり日本もですね、もっとやっぱ素直な組織にしなきゃ無理だよね。なんか取ってつけたようなですね、要するに恐怖と欲望からおべんちゃらとですね、あからさまな喧嘩、こんなことばっかりやってるからデタラメになっちゃうんで、もう少しですねまともにやんなきゃダメだよね。だからやっぱりこの公っていう世界はやっぱりある種コントロールされた世界だってことですね。コントロールしないな、むき出しの欲望でやったら今度バブルになるし、でバブルになったらそれ潰れますから全部破綻でしょ。で今度怒りもですね、そのままむき出しに出しちゃうと、これ戦争ですわね。それも抑制して出さないといけませんですね。愛もあんまり深すぎるとですね、今度やっぱり組織が壊れていきますよね。で冷たすぎても壊れていくでしょう。楽もですね、まあ、楽しいうちはいいんだけど楽しちゃおうって話になったらですね、おかしくなっちゃいますね。やっぱりなんかこの21世紀っていうのは20世紀のようなですね、こう極端なやり方ではなくて、 上手にバランス取れたやり方が結局うまくいくんだろうと思うんですね。だから今そういう意味で言うと、緊張感が極限まで高まっている相場にしろ、政治にしろ、外交にしろ、それから戦争にしろ、戦争の前のこの緊張状態にしろ、上手にエネルギーを抜いてって、その抜いたエネルギーで社会をまあ管理された形で変えていくと、軟着陸させると、こういうオペレーションなんだろうというふうに私は思いますね。いや、なんかすごいと思ってて、本当に日本もですね、よほどしっかりしないとですね、この先やっていけないんじゃないんでしょうか。まあそういう感じをね、最近ふと感じるんですけどね。まあ頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、怒りもエネルギーの一つということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。